キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
先週からダビデとヨナタンというこの二人の間に結ばれた友情のことをお話ししてきています。ダビデというイスラエルの王になっていく人物と、そこに友として寄り添ったヨナタンという人物、二人の間の友情とはどういうものだったでしょうか。先週の日曜日にはそのことを5つのポイントでお話ししました。5つはなかなか覚えきれないと思うので、ということで2つに大きくまとめました。その2つは、あなたのために神の御業がなる、それを求めること。あなたのために神の御業がなることを求める。お互いにそういう関係を築いて合う、築き合う、それが友情の関係でした。私があなたのために歩む。その時にあなたの上に神の御業がなるようにと願っている。そうお互いに言って歩み合える間柄というのは、なんと素晴らしいことでしょう。今日もそのダビデとヨナタンの姿からさらに教えられていきたいと願っています。ヨナタンはダビデの言うことを聞いて、そして父親サウルに取りなしたので、父サウルは分かった、死にかけて誓う、私はダビデを殺すことはないと言いました。でもそれは本当ではありませんでした。サウルはなおもダビデの命を狙っていたのです。ダビデを前にして、サウルは自分の槍を取り上げて、それをサウルに向かって力いっぱい投げつけて、彼を殺そうとしました。ダビデは身の危険を感じました。近くにはいられない。預言者サムエルのところに身を隠そうとします。ラマのナヨテというところ。しかしサウル王はそのことを聞きつけると、そのところになお追っていきました。追ってきたというので、またそこから逃げてきて、だんだんだんだんとサウル王の殺意はエスカレートしていったんです。まさにこのダビデを殺さなければならないというのは、彼自身の中に神が私を退けられたということがあり、ダビデはこれから王になるべく選ばれているということがあるわけですね。初代の王としてサウルは立てられました。神に選ばれたんです。でもほどなくして神の霊が自分を去ったことを知りました。私は王位から退けられるのだということを痛感します。入れ替わるようにダビデが油を注がれました。かつて私が油注がれたように、彼が今や油を注がれる。このダビデがこれから王になる。そうすると私は退けられる。これが受け入れられなかった。ダビデが立つとき私が沈む。私が上にいるためには、このダビデを滅ぼさなければいけない。彼はそう思って、神の現実を受け入れることができずに、嫉妬したり妬んだり、このダビデを憎んだりして殺そうと、そうなっていったんです。そのような中でダビデはヨナタンの元に来て、もう一度相談をしました。実に私と死の間には一歩の隔たりしかない。一歩間違えば私の歩みは死に直面するんだ。ダビデがそう言うとき、ヨナタンは最初そんなことはないと信じることができませんでした。自分が父親に言って、父親は心を入れ替えて、 あなたを殺すことはないと言った。それなのに、まさかあなたを殺すようなことはないだろう。いや、本当のところはサウルはダビデの命を狙っている。ヨナタンはだんだんとそのことを理解するようになりました。そしてその事実を受け入れたときに、自分がどう歩むべきかということを見つけるようになっていったわけです。神の現実ということを受け入れたとき、自分自身はどう歩むべきなのか。今日読んでいただいたところ、20章の中盤からになりましたけれども、最初の方に遡っていただいて、20章の4節のところにこう書いてあります。20章4節、するとヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。ここにあなたのためにと出てきます。あなたのために神の御業がなるように、これが友情なのだと言いました。ヨナタンはここで神の現実がなりつつあることを知ります。王、父、サウルはすでに退けられるのだ。これから王になるのはダビデなのだ。そのことがなるために、あなたのために私はどんなことでもしましょう。父の側に立つのではなくダビデの側に立って、神の御業がなるようにとそこに自分を差し出して、何でもしましょうと言います。それに対してダビデはこう答えました。読み進めていって8節のところ、ダビデの言葉です。どうかこのしもべに真実を尽くしてください。あなたは主に誓ってこのしもべと契約を結んでおられるからです。ダビデは自分をしもべと呼びました。王のもとに仕えるしもべです。決して王を退けて王になるぞと意気込んでいたのではありません。自分はしもべに過ぎない。でもそのしもべに真実を尽くしてください。ヨナタンは約束をしました、かつて。私はあなたが王になるのを妨げるようなことはしない。私はあなたの前に全てを譲ろう。だから自分の武具も上着も全部ダビデに与えて、あなたが王を継ぐんだ。譲り渡した。その真実を尽くしてください。状況が変わってきても、ことが動いても、どうぞあなたが言ったことその通りそのまま果たしてください。真実であり続けてください。約束を変えないでください。心がぶれないようにしてください。ダビデはそのことをヨナタンに願いました。あなたは私と契約、約束をしているのだから。その約束はヨナタンにとっては自分のものを放棄するという約束でした。ここにサウルとヨナタンの大きな違いがあります。神の業が進みゆくんです。サウルが退けられてダビデがここに登ってくるんです。それを思ったときサウルはそれが受け入れられず、自分が上にいるためにダビデを滅ぼすということを考えました。でもヨナタンはサウルが退けられてダビデが王位につく。それは私にとって、私ヨナタンにとって何を意味するか。私も王になることはできないということを意味する。それどころか、王の反対側に位置することになるわけです。前の王の子供になるわけです。その当時、新しく王様が現れると、彼のする一番最初の仕事は、前の王をとにかく徹底的に取り除くことでした。その影響。前の王を滅ぼし、その一族を滅ぼし、そこに仕えていた者たちを滅ぼして、そうして自分の王座を安定させるわけです。だからダビデが王座につくということは、サウルにつく者は皆滅ぼされることを意味しています。それはヨナタンの身を危うくすること。自分が王になれないだけではなく、自分が滅ぼされるかもしれないことまで意味していました。しかしその中であっても、ヨナタンは自分が約束した真実を尽くす。 約束を変えない、守りながら、そこに自分の歩みを向けていこうとします。このサウルの思いとヨナタンの思いが何が違うのか、それを紹介するために、一つのことをお話ししたいと思います。それは、ゼロサムゲームという考え方です。ゼロサムゲームというのは、足してゼロになるという考え方です。ゲームの中で、相手が得点をすれば自分の得点が減るというものがあります。自分の得点が増えるためには相手から奪わなければいけないということがあります。これがゼロサムゲームです。お互いに足したら点数はゼロになる。あなたがプラスに動けば私はマイナス。私がプラスになればあなたはマイナス。ちょうどシーソーゲームに似ています。私が上に行くためにはあなたが下に下がらなければいけない。私が下に下がることによってあなたが上に行く。サウルはそう考えていました。ダビデが王位につくということは自分が王でなくなる。私が王であろうとすればダビデを滅ぼさなければいけない。サウルにとって王座というのはゼロサムゲームだったんです。でも、ヨナタンはそう考えなかったようです。どういうことでしょうか。続くところをしばらく見ていきましょう。今日読んでいただいた中の一節のところですが、20章の13節。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がしてあげなかったなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、と言っています。父がダビデの命を狙っている。そのことをわざと黙っていて、ダビデがその危ない目にあって滅ぼされていったら、もしそういうことが仮にあったとしたら、私が王になれる万歳とはならなかったんです。ダビデが滅んだら私が王座に近づく。そういう考え方はしなかった。いやむしろ、もしそんなことがあるとしたら、主が私を幾重にも、ダビデが直面する危険や災いをはるかに上回って何重にも私に災いを下され罰せられるように。ダビデが立たなければ私も立たないんだと言うんです。ダビデが滅びれば私も滅びるんだと言うんです。ここには運命を共にしていく歩みがあります。さらにそれはうまくいっていくところにもつながっていきます。14節。ダビデが王になったとしましょう。もしその時私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も、ダビデが王になる。その時に、私は本来ならばダビデの敵ですから、地の表から一人残らず消し去られる神の技の中で、そういう存在です。彼が王になれば私は滅び。でも、恵みを施してください。私が仮に死んだとすれば、私の家、家族、子供たち、子孫代々にわたって、その恵みを絶たないでください。ダビデが王になったとき、ヨナタンの家も立っていくように、恵みを施してくださいというんです。恵みというのは、受けるに値しないものが受けることを意味しています。本来、ヨナタンの家はダビデの敵なんです。ダビデの家が登れば、ヨナタンの家は下るんです。彼が栄えれば、こちらは滅びるんです。しかし、それにもかかわらず、恵みを施してください。神の良き技が私の家にもなるようにしてください。ダビデの家が立ち、ヨナタンの家も立ち。ヨナタンはダビデが王になっていくことをゼロサムゲーム。彼が王になれば私は滅びるとは考えていませんでした。 むしろ彼が滅びるなら私も滅び、彼が王座に立つならば私もまた神の前に豊かにされよう。そういう歩みをヨナタンは思い描き求めていたんです。それが彼らの友情関係でした。どちらかが立ち、どちらかが滅びるのではなく、どちらかが栄え、どちらかが損をするのではなく、お互いに神の業がなるように。この後実際、ヨナタンの家族はどうなっていったのでしょうか。ヨナタンは、残念なことに、この後、父サウル王と共に戦いで命を落とします。ダビデが王座につくのを見届けることなく、敵の手によって、ヨナタンは死んでいきます。その時、子供はまだ5歳でした。その面倒を見ていたウバは、父親も祖父も死んだということで、この子に危害が及んではならないと、この子を抱きかかえて一生懸命逃げようとしました。ところがその道の途中、あまりにも急いでいたので、その子供を落としてしまって、その拍子で彼は足が不自由になりました。名前をメフィボシェテと言いました。足の不自由なメフィボシェテは、残念ながらこのところで表舞台から消えていきます。戦いに長けていたわけでもなく、力が強いのでもなく、メフィボシェテはこの表舞台から姿を消していくんです。そしてダビデはやがてこの王国を統一して王になっていきました。戦いに勝利を収め、優雅な暮らしが実現し、力を誇るようになりました。その時彼は2つのことを願いました。1つは、自分自身がこんな杉の家の立派なところに住んでいるのに、神の家があれでは申し訳ない、神の神殿を作ろう。それを神の前に願って神殿を作りたい、これが1つでした。もう1つは、自分の生活が安定した時に、私はヨナタンの家に良くしてやりたいのだ、そのことを願うんです。それでヨナタンの家に子供は残っていないのかと調べさせます。その様子が聖書を読み進めてめくっていただいて、先ほど読んでいたのはサムエル記の第1ですけれども、サムエル記の第2の9章のところに、ダビデの前にメフィボシェテが連れてこられるところが記されています。もし開ける方は開いてみてください。サムエル記の第2、9章というところです。9章の6節、サウルの子ヨナタンの子メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をしたと書かれています。サウルの孫なんです。あのイスラエルの最初の王であるサウルの子供であるヨナタン、その王位を本来であれば継ぐはずだったヨナタンの子供のメフィボシェテ、彼はダビデのところに来てひれ伏して礼をします。もはや彼は王座に近づくものではありませんでした。足の不自由なものとして王に近づくことも本来であれば許されないものでした。でも彼が呼ばれてきて、そして王の前にひれ伏して礼をします。ダビデは言います。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。あの時ダビデがヨナタンにしもべのためにと言ったのと立場が逆転して、メフィボシェテは今ダビデの前にひれ伏してこのしもべという言葉を使います。その時ダビデは7節こう言いました。恐れることはない、私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。ダビデはメフィボシェテを前にして彼に恵みを施そうと言いました。 何のゆえか、ヨナタンのために約束をした。あの時恵みを施すと約束をした。契約を結んだ。私のために歩んでくれた。ヨナタンのために、あなたに恵みを施したい。恵みは、受けるに値しないものが、受けることができるものです。メフィボシェテは、ダビデの役に立つしもべだったから、このことを受けたのではありません。戦いに力あるもので、頼りになるものだったからでもありません。むしろ、足が不自由であることは、残念ながら彼にとって、王のお役に立てないということでした。人の世話になるということでした。本来受けるに値しないものが、しかし、与えられたヨナタンのために、父祖サウルの辞書を自分のものとしなさい。そして、私の食卓に連なりなさい。あなたは私の子供の一人のようにして食卓に加わってよいのだと言ったんです。彼がそのままでは働けないのを知って、サウルの家来の残りでツバというものがいました。ツバを呼びました。あなたの一族はこのメフィボシェテに使えなさい。サウルの地を耕し、作物が取れたらそれは全部メフィボシェテに納めなさい。彼の歩みが栄えるように、あなたが一生懸命労するんだ。あなたの主人はメフィボシェテだ。そうしてメフィボシェテの歩みが立っていく中に、彼は私の息子の一人のように扱おう。このダビデの言葉によって、ヨナタンの家が立っていくんですね。ダビデの家が栄え、ヨナタンの家は滅ぼされる危険だからではなくて、ヨナタンの子孫にサウルの辞書が戻され、そこに繁栄する歩みが導かれていき、それはダビデの息子の一人として迎えられて、ダビデが立ち、ダビデの王家が立つ中で、メフィボシェテの一族の歩み、ヨナタンの一族の歩みとして、栄えていくことになる。それが、お互いに立っていくことができる。神の技が、どちらにもなる。そういう歩みが、こうして導かれていったのです。ああ、なんとも、不思議な。そして神の恵みとはこう実現するのかと思わされる出来事でした。では、サムエル記の第1の20章の方に戻ることにしましょう。最後のまとめのところです。20章の読んでいただいた最後17節に、ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからであると出てきました。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していた。先週読んだ箇所にも同じような表現が繰り返されていました。自分と同じほどに人を愛する。自分と同じほどにその友を愛する。果たして私たちにはそのような愛を持つことができるのでしょうか。私たち、自分自身のことについて考えてみたいと思います。私は、私と同じほどに、私の隣人を愛し、私の友を愛し、大切にすることができるでしょうか。新約聖書の中に、イエス・キリストは、まさにそのことを教えて、あなた方は互いに愛し合いなさいと言いました。あなた方が互いに愛し合うとき、それを見て人々はあなた方がキリストの弟子だということを理解するようになるのだ。これが新しい戒めだ。あなた方は互いに愛し合いなさい。その互いに愛し合うということの枕言葉として、イエスがおっしゃったのは、私があなた方を愛したように、あなた方もまた互いに愛し合いなさい、 と言ったのでした。私があなた方を愛したよ。イエスは弟子たちのために歩んできました。弟子たちと共に歩んできました。弟子たちを見捨てず歩んできました。またイエスは十字架にまでご自分の命をお捧げになって歩んできました。人々のために歩んできました。人々が救われるために命を差し出しました。それがイエス・キリストの愛でした。人々のために我が身をも惜しまずにお与えになって、そう愛されたごとくにあなた方もまた互いに愛し合うように。それがイエス・キリストの模範でした。教えだけではなく模範、そしてその模範の愛を私たちは受けて歩むようになった。ではイエス・キリストの歩みは、人々のために命をお与えになって、そのまま彼は黄泉に捨て置かれて滅びたのでしょうか。いえ、そうではありませんでした。私たちが救われるとき、彼は滅びて、彼の滅びによって私たちが救われただけなのでしょうか。いえ、聖書の言葉はこう書くんです。キリストはご自分が神であるその栄光を捨てることができないとは考えなかった。それを横に置いて地に下り、人と同じ姿をとって歩み、実に卑しいものの姿で十字架の死にまで従われた。それは私たちが命を得るためだった。その時に神はこのイエスをよみがえらせ、天に高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになって、救われた者たちがこの方こそ主キリストであると膝をかがめて礼拝をするように、この方を栄光の座に置かれたのだ。私たちが救われて、このお方が捨て置かれて終わったのではない。このお方は捨て置かれたところから神によって栄光を受けるものとなり、栄光の座につくキリスト、そのもとに導かれる私たち、どちらもなる歩みが神によって導かれた、神の御業がなったんです。私たちを受けるに値しないものがそれを受けたんです。良きものとして受けた。そのために身を差し出したイエスもまた神の前に高く上げられた。私たちはこのような愛でお互いを愛するのだと言います。もちろん私たちが労すれば、ある時は一方的に損害を被ることがあるでしょう。ある時には一方的に時間を使わなければいけない時があるでしょう。なんで私ばっかりが損をするじゃないかと思うこともあるでしょう。でも神はそのまま、彼が高く上げられ私が沈み、彼女が用いられて私は沈みで終わらせることない。彼の上に、彼女の上に神の御業がなるように、私の上にも神の御業は確かになるのだ。受けるに値しないにもかかわらずです。素晴らしい良い歩みをしたからそうなるというのではありません。私たちは人に愛情を注ぐのに、なんと弱く、なんと愚かな、なんと自分勝手な自分自身であることでしょう。助けの必要な時にそのことを手をこまねえて見殺しにしてしまったり、関わることを諦めてしまったり、私の中に自分を優先するそんな思いがあります。にもかかわらず、神はこの人の上に神の御業をなしてくださり、少なからず私がそのことに使える中に、神は私の歩みをも導いてくださる。神の愛と恵みに基づいて私たちは結ばれ、お互いの歩みがなっていくのだ。そんな関係に私たちはお互い結ばれているということを神様に感謝したいと思うんです。果たしてそんなことができるのか。 イエスは教えただけではなく、模範を示しただけではなく、私たちは愛を受けただけではなく、イエス・キリストの御霊を受けるものともなりました。イエスの霊が私たちの心の内に宿って、愛のない私の心を作り変え、養い、愛を満たし、イエス様の愛で人を見ることができるようになり、関わることができるように、私を整えて変えてくださる。その中でこそ、あなたのために神の御業がなるようにと、私たちは歩むことができるようになる。そう導かれている。私の歩みを通して神様がそのことを実現しようとしていらっしゃる。私たちはそのことを深く心に留めて歩み始めたいと願います。そして、ある時、ああ、こんな風に私がこの人のためにしてあげていることは、自分じゃない。自分が自分の思いでしようとしたことではなくて、神様が私に与えてくださった、こんな愛なんだ。気づく時があるでしょう。そしてその時、神様に感謝したいと思うんです。私たちが恵みによって神の前に歩むことができ、恵みによってお互いの歩みに神の業がなるように求めて歩むことができる。素晴らしい歩みがあなたのために神様から備えられています。どうぞその歩みを受け取りつつ、喜びを持って神様を見上げて歩んでいきましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。